荒牧亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。元気ですか。元気があれば何でもできる。123シャケです。どうもどうもどうもね、から元気って言うんですよこういうのは。はい、というわけでただいま私大阪から東京に向かっている道中でございまして、残すところあともう450キロって全然進んでおりません。今日は出発したばっかりでございます。この番組は、私シンガーソングライター荒牧亮が自分の運転で日本全国各地に行く道中、見てきたもの、食べてきたもの、それから出会った人たち、ライブの模様、感じたことなどなどいろいろね喋っていこうという番組でございます。今週もお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。というわけで4月に入りまして、意外と歌が歌えているのは本当にありがたいなというところと、まあ歌いに行けば喜んではもらえるけど、画面の向こうで喜んでくれている人たちの顔を思い浮かべながらやるライブもあったりと、まあ、複雑な気持ちではありますが、でも私はなんかコラボとかができないので、ひっそりと普段なかなかライブに行けないけど荒牧のことずっと見てますみたいな人向けにでもいいから、何でもいいから一人じゃないと感じてもらえるような、そんな時間を作れたらいいなという感じでしょうかね、今のところはですけど、まあこの考えも、きっとまたちょっとずつ変わっていって形がこうね変化していくんだと思うんですけど、今のところはなんかそういう心持ちでやったりしておりますね。まあおかげさまで天気はねやっぱ良くてですね、今日はまあでもやっぱ夜はねちょっと寒いんですけど、あの今回のその名古屋大阪の遠征に私あの上着持っていくの忘れちゃって、まあコートジャケットコートかな、昼間はもう全然いらないんですけど夜はやっぱちょっとまだ寒くて肌寒くて、私寒いとすぐ風邪ひいちゃうのでちょっとさ寒かったなだからいつも車に常備してある超あんまり可愛くもなしければかっこよくもない、ウルトラダウンジャケットのしかもバイク用に着るやつだから XL っていうちょっと大きめの婦人用の丈の長めのやつを、まあ堂々とねそれをツイッターにさらしてもいますけどねまあ着てなんとかしのいでるんですけど、でももうなんかニットは、いやニットの下にタンクトップ着たりもするのでなかなかニット手放せないんですけど、結構春先まで、でもなんとなくまだヒートテック頼りですね私のファッションね、ファッションって言っていいのか分かんないけど洋服は、昔は本当に寒がり、まあ今でも寒がりだけど昔は本当にもう厚着しまくってしまくってもこもこで冬を過ごすみたいなタイプだったんですけどね、本当にヒートテックそして極暖が出てくれたおかげで1枚脱ぎ捨てられるわけですよ、その中間に着てたもう1枚を、それがあるのでだいぶもこもこは解消されたかなという感じです。個人的にはそれでも誰だっけな、カンナユウキちゃんかな、エマージェンザでスタッフやってくれてる子で会ったことある人もいると思うんですけど、荒牧さん厚着ですよって言われてえいやでも今日3、4枚しか着てないんだけどなと思ったけど、なんだろうね、モコモコに見えるような服を着ちゃってるのか、それとも本当に太ってモコモコに なっちゃってるのか分かんないんだけど、その時だってヒートテック1枚とニットと上にコートだったかな、もう1枚その羽織みたいなの羽織ってからのコートだったかな、ちょっとそこまで覚えてないんですけど、カンナちゃんはねめっちゃ暑がりらしくて、その日もキャミ的なものとスウェパーカーかパーカーのみで、一番上に薄手の薄手のなんか上着着てただけだったかな。確かにそんなに寒くはないけど、やっぱ3月だから、もう、いや、そんな、みたいな。多分ね、首に巻くものを持ってたと思うんですけど、スカジャン的なやつだったかな。なんかね、薄いペラペラのやつ、そんなんじゃ寒さしのげないよっていうようなやつを着てました。多分。3枚だけ。びっくりですよ、もう。たまに女子高生とか真冬でも足出す子いたじゃないですか、まあ、私の時代なんてアムラがね流行ってましたから、みんな丈すっごい短いわけですよ。で靴下は、まあ、ルーズソックスとハイソックスのちょうど境目ぐらいだったんですけど、私はルーズソックスみたいなの履いてましたけど、まあ、そこまでだるんだるんじゃないやつね。でそんなにやっぱり足に自慢があったり足に自信があったわけじゃないから、そんなに丈もね短いわけじゃなかったですけど、生足なんですよ彼女たちは。もう今から考えたらおったまげぶったまげ全然信じられないですよ本当に。でもやっぱ寒がりじゃないって羨ましいですよね。まあ私の場合はある程度暑さもは耐えられるんですけど、ある程度ね暑いぐらいだったらまだ、まあ言うてもあんまりその40度とかの時にその地点にいないことが多いから、本当に暑いのが大丈夫なのかは分かんないけど、ある程度耐えられるっていうか脱水症状になるぐらい脱水症状寸前まで全然耐えちゃうみたいなタイプかな多分。多分でも猫舌だし、暑いその暑いで熱の方のね暑いには敏感だから、サウナとかはちょっと苦手みたいなね、よくわかんないこと言ってますけど、まあそうなんですよ。だから寒さだけはね本当にダメですね。でもやっぱ極暖と、まあ、超極暖はなんか肌着っぽくないからあんまり好きじゃないですけど、持ってないけど、いやもうヒートテックのおかげで私の着膨れがちょっとなくなったっていうのはありがたいですね。だって真冬にダウン、あれダウン着てたっけ、ダウン着てたかな、着てたと思うけど忘れてたな。今年あまり寒くなかったしね、今年去年、そうだから何の話だっけ何の話だっけ、何からここにたどり着いたんだっけ、全然わかんなくなっちゃった。あんまり、なんだっけ、ただいま京都東でございます。いやー、京都ねー。観光したかったですね。なんか、やること増やしちゃって、全然時間がないし、かといってなんかずっと集中もしてられないから、ぼーっとする時間も多かったりして、多分ちょっと疲れてますねいろんなこと考えてるから、かといってなんか寝るのすごい苦手なので、疲れましたはぁ寝ようってならないっていうね、ちょっと悪循環になってきちゃいました。そしたらご飯食べるの忘れたりとかしてるんで、ちょっとここで一丁ね立て直さないとなっていう感じなんですけど、あ、そうそう、今日食べたお蕎麦美味しかったなって話しよう。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。荒牧亮と鶴で一緒に作った曲でございます、道しるべ。
の数だけ思いがビルの谷間を泳ぐように乾いた風に漂う少し頬合わせて誰かの真似をしてみたら居心地のいいつけたままの仮面を忘れ笑ってた明日の影に怯えながらは生きたくない。晴れた空の青に吸い込まれてしまいそうで
私は書かなかったのか後悔している、ソウルフルより道しるべでした。ありがとうございます。ちょっとマイクの位置が定まんないわ。いやこの曲の季節のイメージは秋かな。晴れた空の上に吸い込まれそうでしまう。初夏、初夏ではないな。雨、やっぱ秋の雨、ちょっと寒い雨、夏の終わりかけな感じ。秋かな、秋かな。コートは着てなさそうかな。舞台はというか、まあ思い浮かべる情景は渋谷の、丸井の方かな、公園通りに続く方、ヘッグマンとか渋谷公会堂とかがある方に行く坂道の一番下のところの情景を思い浮かべながら描きまして、で友達と笑いながらこう喋ってるんだけど、なんかちょっと疲れちゃったわみたいな、もう他人と合わせるのちょっと疲れちゃったわみたいな、でなんかすごい我慢してる大切な人を思い浮かべてる人が2番で出てくるみたいな感じかな。まあ、まあ大切な人が男女じゃなくてもいいんですけど、なんか秋野さんと歌うからには秋野さんの声で歌った時に説得力がある、なんかそして大きく包み込むような優しさがあるような、なんかそんな感じにしたかったんですよね。そう、私ね気づいたんですけど、曲を作るときに自分の声をあんまり思い浮かべて作んないかもしれないよりは誰々の声でこういう風に歌ったら素敵なんじゃないかっていうのを結構思い浮かべて作る時があるんですよ。そういう時はあんまり自分の曲に向いてないなみたいな曲が出来上がって、最近は、小林美香さんですかね、小林美香さんの声を思い浮かべたり、あとはまみちかな、泉まみちゃん、それから あとはハイドさんかな、ラルフとね。あとはサウンド面で言ったら、私やっぱこのバンド好きだわって思うのはね、デフトーンズっていうちょっとねヘビー系のバンドなんですけど、やっぱあのその iPad に入れてる何千曲の中でデフトーンズのサウンドが流れてくると、おっって思うんですよね。あれこれ誰だっけみたいなあ、かっこいいなこれ、誰だっけって調べると、だいたいデフトーンズだったりするんですよね。そういえば私の iPad の中にフーバースターが入ってねえな、入れ直さないとな。そう、それでですね、今日ね、まあ、ライブをさせていただけるところがありまして、豊中の庄内っていうところで、あそこと近かったな、茨城じゃないか、エサか、一回やばい、何にも名前が出てこない村上圭介さんと一緒にライブをさせてもらったところがあるんですけど、ツインリバーブだ、そうだ、ツインリバーブってお店の前を通った気がしますね。大阪の内環状線の一本、もう一本内側の道の沿いにあるお店でしたけど、まあ、駅からやっぱ遠いんですけどね、遠いんですけど、最近お店を開かれたということで、今日はルイドでのライブのはずだったんですが、それをなんとかね、拾ってくださいまして、いい環境で歌うことができまして、まあ、ちょっと羽振りやすかったんですけど、やっぱループとギルドの相性はあんまりよろしくないですねまあしょうがないね、今メンテ中だからしょうがないですね。で、
およそ1キロメートル先、
これから新名神に入ります。
草津田中見出口、しがらき亀山方面です。
そこのお店の近くにお蕎麦屋さんがあるんだよって言って連れてってくれたんですけど、そこのお蕎麦屋さんは、ね、お蕎麦屋さんは信州蕎麦だったので、私の大好きなあのお醤油系のお蕎麦でしたね。でも関西で醤油の蕎麦食べられるところあるんだ、まあなんかちょっとこれって偏見かもしれないけど、なんとなくあんまりそういうイメージがなくって、いつも関西に行くとうどんを選ぶわけですよ。関西だしのうどん大好きで、今私がどうしても行きたいんだけどなかなか行けないなって思っているところがあって、それが麺次郎っていうね、第4ビル第3ビル第3か第4ビル忘れちゃった、梅田の第3か第4ビルにあって、2階だったかな、どっかしらにある麺次郎っていうお店にずっと行けてないんですけど、まあ、これはおうどん屋さんで、それがまたすごい美味しいらしいんですよね。でこの情報はどこから得たかっていうと、私が200回分のラジオの録音を iPad に入れてたまに聞いている声優さんのラジオで、まあ、コラボレーションしてるんですけどね。
しばらく道なりです。
でそういうのがあって、やっぱおうどんは関西の好きだなーなんて思ってると、じゃあお蕎麦もこの出汁なのかしら、どうなのかしらと思うわけですよ。でも今日食べた信州蕎麦もお蕎麦が最近食べたくてしょうがなかったところでのお蕎麦だから、すごい美味しかったですね。で初めてで肉蕎麦が好きなんですよ私。で肉蕎麦、醤油出汁の肉蕎麦の、醤油だしって言っていいのかな、かつおだしって言っていいのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあ黒いなと言われているような、お蕎麦にお肉、あれは 何の肉、牛肉が乗ってるといいんですけど、肉であったかい温麺 でそ こに初めて今日はね揚げ餅というのを入れました。あのおうどんだと力うどんって言いますよね。おうどんだとそうなんですけど、おうどんでもだからってこれで関西人ってすげえなって思うの、炭水化物オン炭水化物みたいなね食べ方するじゃないですか。ご飯とたこ焼き、ご飯と焼きそばみたいな、それに近いのかなと思うんですけど、お蕎麦の上に揚げ餅、まあ餅ってすごいボリュームなんで歌う前にこれ食べて大丈夫かななんて思いつつも、すごい美味しいから餅トッピングするといいよって店長に言われて、あのヤーコーっていうところね、言われて、あそうなんだ、うん、まあそんなに多くはないだろうっていうことで載せまして、まんまとすごい量になりまして、はい。でもすごい美味しかった。あの揚げ餅自体も美味しくて、美味しかったな。お蕎麦も美味しかったけど、お蕎麦はちょっと私の好きな硬さではなかったけど、でもやっぱね、肉そば美味しかったな。なんだちょっと甘い感じのお肉も香りも美味しかったし、なんか外食はあんまりしないんですよね。全部コンビニで買って、今こういう移動中みたいな時に食べちゃうみたいなことをよくしちゃうから、やっぱ外食って、まあ、この時期にね外食ってどうなのっていうもちろん意見もあるけども、やっぱお得意様なんでしょうね。あのその後お蕎麦の店主の方もいらしてくださってね、まあ、お金を持ってる人が使うべきとしか言いようがないんですけど、でもやっぱ美味しかったです。外食とか誰かと一緒にご飯を食べるって楽しいなって思いました。あの私実家におりますけれども、ほとんど生活時間が違いますので、で人のキッチンで自炊するのは好きじゃないんですよ。で、まあ、かつて一人暮らしをしていたり、まあ、その当時付き合ってた彼と一緒に住んでみたりとかしてる時はなんか 結構積極的に自炊してたんですけど、あんまり人のキッチンをいじるの好きじゃなくて、自分の思うところに思うものがないのでそれが嫌でしないんですけどね。なんか家族とこう顔つき合わせてこう何か食べるわけでもないから、外食っていいなってやっぱ思いましたね。だからみんななんか我慢できなくなっちゃって外行っちゃうんだろうなっていう気持ちもわかるし、まあ今はぐっとこらえるしかないですよね。まあ、外食ダメでもテイクアウトを始めているお店もね出てきてるわけなので、ちょっとお店では食べられないけどお店の味をお家で味わえたら、それを誰かね、まあ、家族でもいいし、まあ、親しい仲の人だったら一緒にいてもいいのかな、分かんないけど、もう誰とも会うなっていうのはすごい辛いことだから大変だけど、それぐらいのことはしてもいいのかななんて思ったりしたりなんかしちゃったりして思いますね。ラーメンもね出前やってるところと やってないところとあるから、ラーメンもね外で食べるものっていう感じなイメージありますよね。昔ちっちゃい頃はよくラーメンの出前取ってたような気がするな。でもうちの親父が小麦がダメみたいで、アレルギーまでは いかないんだけどすぐお腹壊しちゃうらしいんで、あんまりそのスパゲッティっていうものがお家で出たことがなくてですね、やっぱスパゲッティはお店で食べるものみたいなイメージだな。よく最近はでもコパンに行くので、渡里町のね、宮城県渡里町のコパンに行くから、パスタはなんか最近よく食べてて幸せな気分になってます。簡単だよ、渡 私を幸せにするなんて、もう美味しいもん食わしときゃいいってよ。で、大体のもの美味しいって思うから嫌いなもの多いくせにねえ、なことやってたりしますけど、今日のお蕎麦も美味しかったな、本当に。そして今日もね、月が綺麗でございます。はい、一昨日かな、一昨日スーパームーンで、やっぱりスーパームーン明るかったですね。綺麗だったな。日常には本当に素敵なもので溢れてるけど、なんかそれにこう心を寄せて、それをなんか噛みしめるじゃないけど、ゆっくり味わうみたいなことってなんかやっぱできてないなーなんて思ったりするし、あ、月綺麗だなーってぼーっとしたくても、あ、そういえばあれやんなきゃとか、あ、寒くなってきたとか、今も移動中だから月がじっくり見えるわけでもなく、ただなんか月の光が青白くね、こう影を作ってるのがまた素敵だったり、車の中でね、今街灯がちっともないので月明かりだけの影ができるわけです。そういうのが素敵だなーなんて思ったりするんですよね。そうなんですよね。まあそんなことを思いながらいつも車を走らせているわけで、でたまになんか暴走してる普通車とかトラックとかがいると、もう気分害されちゃうわけですよ。もう腹立たしいよね、ああいうやつら。なんなんでしょうね、なんでさ、もう俺様の道みたいな感じで走っていくんでしょうね。違うから、チームワークだから、これも本当に絶対煽んなければもう幸せに運転できるから、本当にただずっと追い越し車線走ってるような大バカ野郎にはちょっともしもしっていうのをしますけど、お察しくださいだけど、頼むから走行車線を走ってくれって思いながら運転しております。というわけでもう今日変なテンションだな。私すぐ影響されやすいから、見てるなんかアニメ今銀魂なんですけど、ぼーっとしたい時に銀魂見るんですけど、たまに泣かされて腹が立つんですけど、銀さんみたいな人になりたい普段チャランポランでも熱いもの持ってるみたいながいい。もう真面目つらいクソ真面目でつらいでもいい加減にした時に、そのなんていうの、ツケが降りかかってくることに耐えられないから、やっぱちゃんとするんだけど、クソではね、聞いていただきましょうか。何の曲にするか全然決めてなかったんですけど、何にしましょうかね。普段あんまりかけない曲と思うとあんまりないんですけど、何をかけてないかがわかんないんですけど、気分を上げていきましょうか。では聞いていただきたいと思います。荒牧亮、ソウルフルよりパラダイス。 ございました。いや今日この曲やったけど、やっぱこの曲はみんなでワウワウワーって踊りながらやりたいですね。本当にあのみんながうまく踊れてないのがちょっと気になるんですけど私もちゃんと踊れてんのか分かんないままやってますけど、ワウワウワーですよ。みんなと楽しく踊りたいとか歌いたい曲が多いから、最近の荒牧の曲は寂しおすなと言っても、最近なんかそんなにたくさんのお客さんの前でやる機会ってないので、なんかそれを思えばまだなんか諦めがついてる今の方が楽のような気もするし、画面の向こうにまでちゃんと気持ちが届くといいなとは思います。でもやっぱり生ライブへの執着はめちゃくちゃしますね。めちゃくちゃします。活動できない期間に何をするかでその次のステップが変わる気がするので、良くも悪くもね変わる気がするので、まあ和楽だけあがいてみようかなと思うし、ちょっと環境を整えられたらいいなと思うし、簡単な DTM でもいいからとにかくちょっとやれるようにしないと、僕が形にならなくてフラストレーション逆に溜まっちゃうかもしれないな本当に。まあでも曲に関してはね、作り続けているので新曲楽しみにしていてください。その都度歌詞を書くのが本当になんかもう嫌になっちゃうんですけど、私とっても苦手なんですけど、よく喋るのにいいこと言おうとはしてないけど、まあ、ちゃんと説得なんていうんだろう、自分の言葉に責任を持ったことを言いたいなとはやっぱ思いますわね。思いますよ。というわけで、もう9月10月の予定を皆様にお願いしたくいたしますよ。9月は、私のバースデー月でございまして、まあ、9月4日が誕生日なんですけれども、9月の5日に東京、9月の6日に名古屋、9月13日に仙台、9月20日に大阪、それぞれの都市で、バースデーオールリクエストワンマンライブっていうのを開催いたします。で、そのオールリクエストワンマンライブっていうのは、私の曲 CD 化されたものの中からもうこれ大好きなんですっていう曲を2曲選んでいただいて、そこから当日セットリストを組むなり、くじ引きをするなり、どちらにするか分かりません、もしくは新しい方法を見つけたらそれを実施するかもしれないんですけど、いう感じで、なるべくその全員の曲を歌えるようにセットリストを組んでいこうという感じでやっておりまして、カバー曲はその中には入れないんですけれども、荒牧の曲をね多分カウントダウンすると思うので、カウントダウンに合わせてその全曲ショート動画みたいなのをショートムービーを撮ると思うので、まあ、それを見て決めてもいいし、なんだこの曲は全然知らないぞっていうのがあってもいいし、もうそれこそ活動し始めた頃に音源化したものなんて誰も知らないでしょって言って再録したものもあるし、再録してないものもあるから、それを入れるかどうかちょっと分かりませんけれどもね。まあなんかそんな感じでやりますので、ぜひ皆さん、今から9月のどっかの年にで行われる オールリクエストワンマンライブはいらしていただきたいなと思います。そして10月の18日日曜日ですね、こちらは名古屋の新栄ハートランドというところでバンドでライブをワンマンライブを行います。これはオートマティカルね、今オープニングになってるはずなんですけども、オープニングのそのメンバー、オリジナル演奏メンバーがこの日は来てくれることになりましたので、私ももう楽しみなんですけれども、そのメンバーで、その同じハートランドで撮影した、動画がね、ライブ MV みたいな感じで動画がありまして、それを今ポストカードで、QR コードを読み取って見てもらうみたいなこともやってたりしますんで、なんかそういうそれでちょっと予習みたいな感じにできるんじゃないかなと思います。まあ、でもお客さん入ってないのでなんていうか和気あいあいとしてる感じですけれども、もっともっとお客さんに向けるようなライブすると思いますが、なんかライブ MV と思って見てもらえたら嬉しいなと思います。まあどっちにしてもなんかその練りに練ったライブ MV ではないので、どこまで来れたかどうかっていうのは見ていただいて、でもなんか臨場感は味わってもらえるんじゃないかなと思うので楽しんでもらって、それを見ながら楽しみに10月18日はして来てもらえたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、日々ね開催になります開催、中止になります延期になりますってお知らせはツイッターなどあとホームページなどでもしておりますけれども、ちょっとツイッター追いつかない時もホームページも追いつかない時もありますので、なるべくツイッターの最新情報をチェックしてもらえたらなと思いますが、荒牧亮で検索ぜひね、これを初めましてで聞いてる人がたまにいるっぽいので言っておきますけど、荒牧亮で検索していただきますとホームページはもちろんツイッター、インスタ、ブログかな、そして YouTube でも検索してもらえたら、私チャンネル持っておりますのでとても、嬉しいですね、いろいろ検索してみてください。荒牧亮の荒は草冠の荒いに牧場の牧カタカナで亮です。荒ぶる牧場カタカナで亮で覚えてください、よろしくお願いします。というわけで、残すところ400キロ切りましたね。まあ自家用車はほぼ走ってなくて、でもさっきコンビニ寄ったら物流止まってないんだなって本当に実感しますね。もう本当感謝ですね。普通に日常のように送ることができるのは食料の心配がないっていうことですよね。もう本当にありがたい。だってこのご時世暴動が日本では起きてないっていう、まあ私はニュース見てないから分かんないけど、ネットニュースにはなってないですよ。だからもうなんて平和な国だろうと。そして妖精だけでみんなすごい言うことを聞いているって書いてあって、国民性ですね。で自分だけにこう物が集まらないように努力をしている人もたくさんいて、買い占めは別ですよ。買い占めてるやつら本当バカ野郎と思うけど、そうじゃない人たちもいるんですよね。なんかうちにはいっぱいこれが手に入ったけど、そっちどう足りてるっていう連絡が多分方々でされていて、私もそういうことたまにするし、日本って平和だなって思うし、そのクソみたいな言っちゃった、税金で暮らしている人たちのうちのクソみたいなやつらが本当にクソみたいにもう何もてこでも動かんのかいみたいなことをずっとやりよって、もう本当にもどかしさと腹立たしさと、もう誰だ当選させたやつっていう気持ちといろいろ駆け巡りますが、なんとか生き残って生き抜いて日常が戻った時に、選挙が始まった時に意思をしっかり表明していきましょうね。それでも今の人 たちに投票する選択もよし。私あのオートマティカルの中で歌ってるんですけど、君が出した答えと君が出した答えが僕と違っても君の瞳に映る景色は色鮮やかであってほしいみたいなこと言ってるんですけど、本当にそうで、意見が違ってもいいから自分の見ているものの鮮やかさ、素敵なもの、素敵な世界であるっていうことを忘れないでほしいなって思うし、豊かな人生であってほしいなってやっぱ思いますので、違う意見を持ってることを恐れずにいっぱい話し合えることができたらいいなとやっぱ思いますね。なんつってあと400キロ頑張って東京に帰ります。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。荒牧陽のちょっとそこまででございました。ほんじゃちょっとそこまで400キロ行ってきます。また来週。